ご神君一つ慢心が大怪我のもとなり。一つ、これが本当だと思い込む心は慢心です。本当の本当を求める姿勢が寛容であります。一つ、慢心があると広さはできても深さがなくなります。自分を掘り下げようとしないからです。本当から本当を求める姿勢が寛容です。とあります。よく師匠は、大坪宗一郎氏は本当から本当、本当はというのは元本ですね。本と当たるですか。という字を使われ、それからより本当というより本当の方には真実という漢字を当てられておられましたね。本当からより真実へということですね。本当からより本当を求めての信心ということでしたが、そしてよくおっしゃっておられたことの中の一つに、いわば真実一途というのでしょうかね、というのが、一途に信心をするというのがありますが、まあある意味真実一途と言いましょうか、これではならないよと、真実一路でなければならないと、まあ一途な信心をするとか、あの人は一途な人だというような表現をいたしますね。この一途ではならないのだと、一路でなければならないと、まあ何か真実一途、真実一路、まあなんとなく似通っていて同じような感じがいたしますけれども、明らかに師匠がその使い分けをしておられたようです。それが先日研修のお話をいただいておりましたら、その違いがまあやっと分かりました。それまではなんとなく分かるような、まあ実際はよく分かっていなかった。一途じゃいけないのだ、一路でなければならないのだと、その師匠の使い分けのがですね、一途というのはまあこれは普通の一途ですね。一途に思い込むとか、あの人を一途に思っておりますとかいうような、何ですか、いわゆるそのここでおっしゃる、これが本当だと思い込む心というのでしょうかね。これが本当だと、信心はこうするのが本当だ、これが信心だといったような、そのそこに一途になるということですね。一途な信心と申されますけれども、その一途な信心、その一途さにもやはりおかげというものは伴ってくるようですけれども、その信心の一途さによっておかげをいただいてこられたという方たちもおられるようですけれども、師匠の場合は、私の場合は一路だと、私は真実一路だとおっしゃっておられましたね。一路というのは、このここに端的に表現しておられる、本当からより本当を求めていく信心、これが一路の信心だと。真実一途というのは、これが真実だと思い込んだら、その真実そこにとどまってしまうというのでしょうかね。そこで止まってしまうわけです。ところが真実一路という場合には、その真実というものがまあ変わっていくというのでしょうかね。本当からより本当に変わっていく。例えば信心でも、信心とはお詫びをするものだと、お詫びの信心だと、神様に対して私どもの至らなさというものを詫びてお詫びをする、お詫びて詫び抜くというのでしょうかね。これが信心だと悟らせていただいたら、 その詫びに徹する、お詫びに徹する、まあこれが一途ということでもありましょうかね。しかし師匠はお詫びの信心ではまあ限りがあるというのでしょうかね。神様は別に詫びてもらいたいわけではない。詫びる心は大切だし必要だ。しかし詫びれば許してやりたいのが親心だと。詫びてきた子供をいつまでも責めるような親ではない。詫びてきたら許してくださる。本当にその気になってお詫びをしたら、悪いところに気づいてお詫びをしたら許してくださるのが神様だと。そしてそれ以上におかげを授けようとしてくださる神様なのだと。ですからまあお詫びの信心からお礼の信心ということにでもなりましょうかね。こういう至らない私でさえもこういうおかげを神様がくださっておられるというようなことになりましょうかね。そこからお礼の信心というのが生まれてくるようですね。とてもいわば私のようなまだ心も育ってない、あるいはお参りも十分ではない、神様に心を向けることも四六時中向けているわけではないけれども、それでも神様はこうやっておかげを授けてくださっているという自分の至らなさに気づき、それでもおかげをいただいているという、まあお礼というのでしょうかね。そういう信心に次にはなってくるのではないでしょうかね。そしてまあ人によってはそのお礼の信心が本当だと悟られたらそのお礼の信心ということでとどまってしまう。それでもまたまあそれはそこそこにおかげをいただくのでしょうけれども、師匠はもっとより本当の真実がないものだろうかと、まあ、次はお願いの信心ということになってくるのでしょうかね。我無力を悟る、そして信心もできていない私にもかかわらず、それでもこうせずにあおれない、お役に立ちたい、できないけれどもお役に立たせていただきたい、ここにはもうお願いしかありませんね。ですから次には願いの信心ということになってくるのでしょうかね。我無力を悟り、神様のお役に立たせていただきたいという思いがふつふつと湧いてくる。そこに湧き起こってくるものはもう願いでしかありませんね。まあその願いの信心、そのお詫びであったりお礼であったり願いであったりというものが混沌というのでしょうか、一つになるというのでしょうか、待ち合わされた信心というようなものもまたそこから生まれてくるのでしょうけれども、いわゆる真実一路、本当のもの、本当に神様に喜んでいただけれる、神様が求めておられるものを求めて、まあ変わっていくというのでしょうかね。やっぱり本当からより真実、より本当を求めて進んでいく。本当というものは、より真実なものは何だろうかという、その真実を求めるということにおいて一路になるということですね。これが本当だと、そこでとどまってしまったのでは、それは一途だと。これが一途な信心。一途な信心というのは、これが本当だと悟ったら、そこでとどまってしまう。その本当だと思うことに、一途に信じ込むというのでしょうかね。一途に打ち込むというのでしょうかね。師匠の場合はそこからさらにもっとより真実が、より本当がないものかと、そこを求めていかれた。また神様がもっとより本当のことがあるぞと、神様が共同してくださったということではないかと思いますね。その師匠の本当からより本当を求めていく、本当からより本当 より真実を求めて、その真実を求め続けるという生き方、これが真実一路ということなのだということなのですね。それで実は今朝いただきますことは、その私どもと神様との間柄、その間柄がどういう間柄であるのかということなのです。最初はそれこそ何と言いましょうかね、神様にからおかげをいただきたいという、そのおかげをいただきたいから信心をするということではないでしょうかね。そのよくそういう間柄ですね、まあギブアンドテイクの間柄というのでしょうか、いわば何と言いましょうかね、何かが欲しい、あそこに行ったらもらえるというような、何かをもらいたいからそこに通うというようなことでしょうかね。そこにまあいわゆるご利益信心と言われるようなこともありますけれども、あそこに行ったらお願いしたらご利益をいただけれるといういわゆるその何と言いますかね、ベネフィットというのですよけれども、それは何と言いますか、利点ですかね、いわゆる私にとって益がある、利益ですかね、利益があるからあそこに行く、お参りをする、教会に行くのは利益があるからだというわけですね。いわゆるご利益があるからだということになりましょうかね。それでまあ人様でもそのお客様として大切にすると言ったり、人と人との間柄がそのお金目当てと言いましょうか、お金でつながっている、お金が入るからといったような、そのいわゆる金の切れ目が縁の切れ目というようなことも言われますね。この人とは、この人がお金を持ってきてくれるからつながっているという間柄でしょうかね。自分にとって利益があるからつながっているというつながり方ですね。そういう間柄というものですね。まあ大体はこういう間柄が多いのかもしれませんね。どこそこの神様にお参りをする、神社であったり仏閣であったり、そこにはご利益があるからお参りをするというわけですね。それでもそこでご利益がいただけなくなったらお参りはしない、まあ別のところに行く、まあ別のこっちの方がご利益が大きい、こっちの方が願い事を叶えてもらえる、すんなり願い事が叶う、だからこっちの方に行こうといういわゆる金の切れ目が縁の切れ目であるような、おかげの切れ目、ご利益の切れ目が縁の切れ目というのでしょうかね。もちろんこれは神様から、神は綱は切らぬとおっしゃるから、神様が切られるわけではない、氏子の方がそうしてしまうわけですね。まあご利益、自分にとって利益になるというところを求めて転々とするということでもありましょうかね。そういうこの神様と私どもとの間柄が、私に対して利益がある、だからつながっている、もしこの利益がないなら、もしここでおかげがいただけないなら、私はもうやめて別のところにくら替えするという間柄もあるわけですね。まあさまざまな間柄がありましょうけれども、今朝いただきますのはそういういわゆる金の切れ目が縁の切れ目、おかげの切れ目が縁の切れ目的なものから、そこからまあ最初はそうかもしれませんが、その間柄であったとしても、そこからそのまあ月々の情け重ねて 敷松葉ですか、そういう情けを重ねていく中に神様と私どもとの間柄がより深いものになっていく。それはどういう間柄というと、ただ尊徳の間柄ではない、いわばもう一つ深い、その苦労を共にするという間柄でしょうかね。そういう感じでしょうね。ですから今朝いただきますのは、その苦労を共にする間柄にならなければならない。そこにはなるほど新人を長年続けさせていただいておって、いわゆるおかげという時でもあろうが、まあおかげではない、いただけなかったということもあろうが、そういう損得を抜きにして、神様に対しての損得を抜きにして、神様とむしろ苦労を共にするような、損の時もあれば得の時もあるけれども、そういう苦労を共にするような間柄になれということなのですね。まあなっていかねばならない、まあなってほしいというのが神様の願いではないでしょうかね。神様と私どもとが苦労を共にする間柄、そういう中から、まあ師匠がよくお話しくださる中に、昔の朝鮮銀行と金千代酒造というそのお話がありましたね。いわば朝鮮銀行が金千代酒造というところにたくさんのおかげを、お金を、まあ注ぎ込んでいるというのでしょうか、投資をしているわけです、貸しているわけですね。まあ預金もあるのでしょうが、ですからその金千代という酒屋さんがもし潰れるものならば、朝鮮銀行も潰れてしまうといったような、もうまあ一心同体といったような間柄でしょうかね。ですからどこまでも一緒に行こうと、船に、同じ船に、あれは何て言いましたかね、同じ船に乗っている、そしてもう船が沈みそうだ、あ、それなら私はもうこの船から逃げ出してしまおうという船から降りてしまう人もあれば、いや私はもうこの船と一緒、船死なばもろとも船と一緒に運命を共にするのだといったような方もおられましょうね。ですから船が沈みそうなら、これはどこまでもその船が沈まないように、まあ努力する、そして沈んでしまうものならもう一緒に沈もうといったような、ある意味運命共同体、別の言葉で言えば運命共同体といったようなものでしょうかね。神様との間柄がそういう苦楽を共にする間柄であり、いよいよは運命共同体といったような間柄になってほしいわけですね。そうでなければ、神様が本当に授けようとしておられる助かりであったり幸せというものも本当に授けることができないということではないでしょうかね。ちょっとまあ苦しいことがある、そのちょっと苦しいことを神様にお願いをしても、神様がおかげを授けてくださらない、あ、これは力がないのだ、この神様はもう当てにならん、だから別のもっと簡単におかげをくれるところにまあくら替えしようといったようなことでしょうかね。こういうことは会社と会社の間柄でも、人間と人間の間柄でもありますね。よくあの人がお金を持っている、そのお金が持っている間はみんなが寄ってくる、そして仲良くしようとしてくれる、しかしひとたびその没落するというのでしょうか、お金がなくなる、そうしたら今までいた人たちが次から次に離れていってしまい、周りには誰もいなくなってしまった、結局みんな私のお金が目的でみんなが寄ってきていたんだ、というようなことがドラマなどによくありますね。そういう関係であっては神様は悲しいというわけです。どこまでも神様と、それこそまさに神様と苦楽を共にする運命共同体だと、切っても切れぬ仲だ といったような間柄になってほしいというのが神様の願いだということなのですね。氏子から切るな、決して神からは切らんと言われるような、そうであるけれども、とかく氏子の私どもの方が神様から離れていってしまうようなことがありますね。神様が悲しまれる。どこまでもやはり私どもと神様との間柄が苦楽を共にするような間柄になりたいというのが神様の願いではないでしょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。